劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。同日の深夜1時には再放送を、そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること、
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。ワニちゃん、もう3月の3週目ですね。
ねえ、早いですね。
いよいよ春ですね。
もう春を感じてます、私は勝手に。
ねえ、
ね、
何かまた楽しい話題をね、ちょっと考えていきたいですね、はい、今日オープニングで何も考えてなかったので早速ですね、それでは、私の歌を聴いて皆さんにいただきたいと思います。はい、Believe My Love です。どうぞお聴きください。
暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Be, be, be my love, believe, 信じた道。
はい、続きましては占いのコーナーです。3月15日から4月4日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、イエローです。 B 型のあなた、ホワイトです。 O 型のあなた、ブラウンです。 AB 型のあなた、オレンジです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など 多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募登記、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。
ビリーブマイラブはカラオケで歌うことができます。ジョイサウンドのカラオケでミキヒカルコと検索していただけますと2曲出てきますので、そちらでですねビリーブマイラブを選んでください。続きましてはラジオドラマのコーナーです。ラジオドラマルームシェアの女神たち第20話、ハマグリ。私の名前は遥か。幼なじみのマリコとルームシェアしている。
いい香り。今日はお吸い物かしら。
ええ、立派なハマグリが手に入ったの。マリコ、ハマグリの貝殻ってね、もともとペアじゃないとぴったり合わないんですって。
夫婦和合の象徴ね。私たちも性格は違うけれど、こうしてルームシェアをしていて不思議と心地がいいのは何かの縁かしら。
そうね。この美味しいお出汁みたいにお互いの良さが引き立ち合ってるのかも。
あったかいわね。この一杯で明日からもまた優しくなれそうよ。
ハマグリの貝殻に重なる春の縁。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第21話をお楽しみに。申し訳なかったですね。これ、ハマグリの殻に重なる春の縁でした。ねえ。さあ、それでは続きましては。人気のコーナーです。 ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、今日のテーマは、
うん、
自分の言ってる言葉の意味分かってるっていうテーマです。
いいテーマ。
前回になんか繋がる、なんか繋がる、なんか怒りっぽいやつですけど、また。
いいです。
なんか私っぽくなってきましたね、だんだんと。
いいテーマだと思います、本当に。
まあまあ、最近思ったことなんですけれど、
うんうん、
本当に。またちょっと仕事の話みたいな感じなんですよ。私の仕事先の人の話になっちゃうんだけど、SNS で上げてることが、普段言ってることと、まるで違うっていうのが多くって。
例えば、
普段の生活、まあ、SNS では、なんか、普通自分の会社の宣伝とか、こういうの始めましたとか、どこどこも、配達来ますよとか、例えば販売の会社だったらそうじゃない？結構会社だったらサービスの内容を書くのが主流だと思うんですけど、そういったことは全然どこにも載せてなくって、とにかく自分の日記メーターことを書いておられる社長さんがいらっしゃるんです。で、それってもう完全なる自分の承認欲求だし、その人が見ても何ともコメントのしようのない、なんかちょっと若干自分のを正当化したことをバーンと書いて、なんか誰か批判聞きそうだなっていう内容もあったりするんですよ。
なるほど。
だからまあ割と自分な人なんだなって見えてるんです。
なるほど。
なんだけど普段の生活では、まあ謙虚でいなきゃいけないですよねって話を例えば私がしたとしましょうか。僕のことですねって感じの言葉が返ってくるわけですよ。
なるほど。
謙虚っていう言葉になるとね、僕は自分のことを自分って言わないし、で相手を思って相手のことを優先して自分のことが優先できない人なんですと言うんです。まあ、でもそれがすごく裏腹な気がしていてなんか、
で
もそうなのかもしれないんですよ。例えばね、例えばその表にはそうやって承認欲求的なことを書いているけれど、普段の生活でよほど何か我慢をしていて、口にしないように我慢をしていて、その鬱憤を SNS 公の場でやってると。
なるほど。
いうことかもしれないよね。でもだったら、だったらなんですけど、それをまず自分で知った上で、表には出さない、そこも我慢すればいいと思うんです、もういっそ。だからそこまでなんかそういうストレスまでは見てられないっていうか。
なるほど。
まず自分の言ってることとやってることが違うなって感じちゃうんですね。
なるほど。そういう人いますよね。
いますよね。まあいるんですけどね。
身
近だから多分私も言葉の意味分かってんのかなーって不思議に思っちゃうんですよね。他人だったらこんなこと思わないんですけどね。
なるほどね、確かに私の周りにもいると思うんだけど、
はい、
ただそんなにはっきりと出てる人は少なくて、なんかこうなんだろう、友達とかでも知り合いでも、もうそんなことを答え私に求めなくても分かってるんじゃないっていうことを何度も聞いてくる人はいる。
例えば、
友達だったら好きな人がいて、で、その好きな彼とお付き合いしてて職場で。で、だけど他に女性とイチャイチャしてたとか。でもそれは彼に聞いたら全然そういうんじゃないよって言ったっていうのを、まあ私に、例えば、そうだったんだよって言ってて、で、最初のうちはそうなんだ、じゃあ、あれだよ、イライラするよね、とかって、一応言うんだけど、それがこう、その日に限らずずーっと来る。そうすると、その彼はしてないって言ってるんだから、その話を信じるか、 問い詰めて分かれてるの2択しかないんじゃないかって私は思っちゃうから、
確かめようはないってことよね。
うん、だって確かめたらもうそれで違うよって言ってるわけだから、
うん、
それ以上確かめるとなると今度相手の女性に食ってかかるとか。
ああそうか。
うん、相手の女性にどうなのとか詰め寄るって話になっちゃうから、
うん、
結局信じるか信じないかの2択しかないじゃないですか、もう。
うん、
まあ、それをずっとこうどう思うどう思うって言われちゃうと、
うん、
大丈夫かなと思っちゃう。
多分もうそういう人は、
うん、
自分の言葉で自分で自分を追い詰めるしかないループですよね。
そうそう、だから、うん、ある意味そのやっぱり承認欲求が強いというか、
はい、
その自分の思う通りの恋愛ができなかったら恋愛じゃないって思い込んじゃう人、
うん、
なんだと思う。
自分の正論だ、自分の正論に当てはめて言ってるってことか。
その正論もそうだし、恋愛って難しくって、
うん、
こういうことをしてくれなかったら愛してないはずとかって思う人っているのやっぱり、
うん、
例えば私だと占いのお仕事もしてるから、
はい、
不倫をダブル不倫でしてた人がいて、
うん、
でその人がこう自分の約束の時間に電話してこないっていう相談なわけ、うんうん、でも占ってみたら別にその人のことは好きなんだけど家族を捨てる気がないの、その男性の方に、
うん、
だから、まあ、それを遠回しにお伝えするじゃない、
うん、
あの恋人としては愛してるよって、だけど、うん、それ以上のことは今すぐにはできないと思ってるよってことをお伝えして、
うん、
一度納得するんだけど、でもじゃあ私のことは遊びなんですかって聞くんだけど、
うん、
奥様のいる人と不倫をしてて相手が奥さんと別れる気がないって言ったらことを自分がどう捉えるかじゃない。
はいはい。
それを遊びと思うか思わないかは本人で私が思うことでもないから。
うん。
うん、だからその人がどう受け止めるかだと私は思っているわけ。
確かに。
うん、で本人は私が本気なんですって言ったら、じゃあご主人と別れるのって言ったら別れませんって言うのよ。
うん。
じゃあ彼の位置づけはどこにあるのって私は思っちゃうわけ。
本気っていう言葉の定義になってくるよね、今度は。
そうなの。だから、うん、多分そういう人は、その、愛情が欲しくて、その、でも愛情は自分の思った通りの愛情じゃなかったら許せないっていう欲深い感じなのかなと思って。
うん。
だから。
そこの欲を追求すると、
うん、
だから、正論、彼女の正論、その人の正論にはならなくなってくるもんね。
っていうか、ご本人の女性の方も、うん、その別れる気がなくて、ご主人様と、
うん、
相手の男性も奥様と別れる気がなくて、でも家の都合とかで電話できなかったらしょうがないんじゃないかと私は思うのよ。
うん、
それをそのじゃあ私を遊びですかって聞くんだけど、
うん、
あなたは彼に対して遊びなのって思っちゃうの私は。
うん、
うん、答え出せるのは2人しかいないわけじゃない。
その通り。
で、二人とも家は壊さない、家族には知られたくない、うん、愛は大事に育てたいって言ったら譲り合うしかないじゃないもん。
譲り合うしかないね。
うん、
そこもしかしたら、その、うん、じゃあ、お互いが離婚をして、
うん、
じゃあ向き合いました途端っていう途端に、本物じゃなくなる可能性があるよね、うん。
それね、本当に多いの。私の仕事してる中で。
うん、
結局、うん、女性の方が先に別れたっていうのが多くて、で、そうすると、相手の男性が受け止めきれなくて、結局離婚しないわけ、自分は。
うん。
だから、そのパターンも本当に多いから、でもそれはもう占いとかじゃなくて、ご本人たちがどう思うかだから。
そっか。例えば、
うん、
鏡を用意して、自分の、うん、鏡を見て言ってるんだろうね、多分。何、鏡効果って言うんだっけ。
あー、ミラー効果ってやつ？
ミラー効果ってかな。うん。だから、多分その、奥さんより選んで、私を選んでくれたという効果があって、自分の方が大事だっていう反応。
それもあるけど、
うん、
独身の方の不倫とダブル不倫の違うところって、
はい、
ダブル不倫の場合は、
うん、
ご主人様や奥様とうまくいってないから他に目がいっちゃうのね。
うん。
お互いに。
うん。
で、だけどそのうまくいってないのは夫婦としては回ってるわけ。
はいはい
は
い、
要はお父さん
と、
お母さんとしては回ってるっていう、
うん、
だけど家庭を壊さないってことはそういうことで、お子様とも離れたくないっていうことで、
うん、
あと現実的にお金もかかっちゃうからなかなか離婚しない人も多くて、はい、だけど、
うんうん、
じゃあ恋愛っていうのは外でするものになっちゃうから、そうなると、 その外ので収められない相手を見つけちゃった人がちょっと間違っちゃったのかなっていう感じがする。
うん、思いのほかなんかちょっとトラブル起きそうですよね。
そうそうそう、だからそういうのをこうすごく友達、お客様だったら割り切ってこうですね、あですねってアドバイスができるけれども、
うん、
友達とか例えば知り合いとかでどう思うって意見とか聞かれてるうちにはいいんだけど、
うん、
それが度重なって何度も何度も来ると、
うん、
はぁと思って、もうそれって
質問なんだけど、質問に答えがない、こちらにはないってやつよね。
そうそう、だって彼を信じればいいんじゃないしかあるわけなくて、
うん、
彼がないなら彼を信じるしかないじゃんよね、彼が違うって言ってんだからしかないわけじゃない。
うん、
それをその彼にも言えなくてとか、
うん、
言ってきて、でも彼をがなんか疑いたくてとかっていうと、
うん、
大丈夫かなと思っちゃう。
そう、私はね、そのお友達とかが、まあ、質問、相談事してきたとして、それに対して、まあ、電話切る頃にはじゃあこれからこう変わるねとか、じゃあやってみるとか言うんだけど、まあほとんどの場合、繰り返してるのよね。で同じことまた言ってるみたいな友達が本当いて、私はね割とそれがまあ疲れるのよ。仏の顔も7度までと思っていて、でももうすでに7回超えちゃったよねっていう友達もいて、もう7回超えたらもう連絡ブロックして切ろうかな。うん、でもやっぱりその私を使ってその自分にやる気出させるっていう効果があるんだろうね。でも私はサンドバッグじゃん。しかも深く考えちゃうじゃん、今言ったことは本当に分かってくれたのかな、意味分かったかなって。そう、なんかそれがねやっぱり、まあ、言葉の責任を持つっていうことだけじゃないんだよね。そこには優しくなれるんだけど、それできないこともあるでしょうしって。だけど心の面で変わっていけない。だし、なんか人をなんか踏み台にやる気出してて、いつまでもいつまでも。ねえ。
それ
は友達の場合ね。やっぱり友達が難しいかな。
そうね。だから相談してくる段階で友達しか相談してこないから、基本。
うん、
だからやっぱりそれは難しいと思うし、何て言うか、何て言うか、内容にもよると思うんだけど、だからその同じことを繰り返す人は私も他にもいて、その恋愛じゃなくても、何回もお伝えしていて、これはこうじゃないんですかって言うんだけど、自分は気が弱いからとか、人前でちょっとそういうことは話せませんとかって言われると、じゃあなんで人前で話せないことを私に話せんのかなと思っちゃうわけ。で、それを人前その人に言えないんだったら悩んでてもしょうがないなって私は思っちゃうんだけど、どうなのかなと思うよね。
ね、考えちゃうよね、聞く方はね。
そう、だから仲良くしたいっていう気持ちもあるから、ちゃんと聞いてあげたい気持ちをすごい持っていて、
わかる。
だけど私が聞いたとこで解決しない悩みばっかで、どれも
なんか解決してあげれなくてごめんねぐらい思っちゃうよね。
そうそう、だからそれだったら自分で決めるしかない、例えば彼を信じるとか、その相手に言うとか。
そうね、
決めるしかないことをずっと言い続けてると、結局何がしたいのかなって思っちゃう。
ある程度自分はこういう人間ですって決めてくれた方がいいんだよね、もうね。
あ、そうそう。だから、こういう人間だけど、でも言えないから、もうじゃあいいや。そのまま自分は苦しんでますならそれでいいと思うの。
そうだね。もういい人ぶるか、それかもうダメなんです、私って言っちゃうか。
そうそうそうそう。
楽になりなよって言いたい。
あ、そうそう。だから、例えばもう彼を信じていいかわからないのっていうのは、それは自分で考えるしかないから。だってもしそれで友達が間違った答えを言って言うことを聞いて、実は彼は本当に何でもなかった時に、あの時あの子が言ったから彼に言って別れちゃったとかなっても嫌じゃない。自分の人生は自分しか決めらんないんだから、その辺を分かってもらえたらなと思う。
そうだね、自分の人生だからこそ本当に聞いて答えが出るものだったら聞けばいいんだけど、まあ一回っていうか、まあ深く深く考えた方がいいよね、自分で。
そうか、そうそう、本当にその通り。
じゃないと迷惑になるからね、同じ話何回も繰り返すると。
でも多い、男女ともに。
ああそうか、男性も
男性もいる、そういう人は。
あ、まあでもそうかも。私お仕事柄それは男性も同じこと繰り返してるの見るけど、何回忘れるのって言っちゃうよ私。
本当に自分の人生だから自分で決断しなくちゃ何も始まらないのに、
うん、
それをずっとその人に意見を聞いても解決しない問題ってあるじゃない。
うん、
それをこうさらにこうだから言わなきゃ多分愚痴っぽいんだと思うのよ。
あ、はいはいはい、
言ってすっきりしたいという、うん、さっきのワニちゃんの言ってるサウンドバックなんだと思うの、聞いてる側は、うん、
サウンドバックになってるよこっちは。
うん、だけどそれで解決するんだったらいくらでも聞いてあげるんだけど、
うん、
解決しなくてまたずっと同じことを言い続けるっていうのはもうちょっと無駄だなとは思っちゃう。
それがさ、ひかるこちゃん、私はね、
うん、
そのサンドバッグになって聞いているじゃない、で私自身苦しいじゃない、こうで、まず、うん、例えばそれでバサッと言ったとしましょうか、でもこれこうすればいいんじゃない、何回忘れるのって言った時に、
うん、
なんかそれ言われて喜んでるようにも見えるんだよね。すごい嫌なんだけど。
その人だから素直な人なんですよねきっとね。
ああなるほどね、素直なんだね、そこはね、
素直に聞ける人なんだと思うの。だからはっきり言われて、やっぱりそういうことだったんだって納得できたんだと思うの。
うん、
たちが悪いのはそのはっきり言ったら、でもあなたは自分じゃ、私じゃないからわからないでしょみたいに言ってくるタイプの人。
うん、
でも私はそういう人だったらまあ逆に言っちゃうんだけど、だったら最初から私に言わなくていいよって言うんだけど。
そうだね。
うん、私はもう前回の放送でもちょっとお伝えしてるんですけど、その怒らなくなった一つが、はっきり物事を言うだから。うん、だってあなたに私の気持ちわからないって言ったら、わからないから話さなくていいよっていうの。
うん。
それはすごいもう声の無駄だし、喉の無駄だよっていう。
本当にね。
うん。私分からない。
でもね、正論をパンと言える方が絶対的に楽よ。
うん、だから
最初は私もそうなりたい、そうでいたい。
いやいや、最初は聞いてるよちゃんと何回も。
うん、
もちろん。だいたい5回ぐらいまでは聞くんだけど。
ね、何回何回？
5回。
5回か、私7回だもんな。
うん、5回は聞くけど。
5回もすごいじゃん。
とりあえずほら困ってんだろうと思って聞くし、何か、はい、何そこから進展があって言ってんのかなと思って聞くけど、ずーっともう同じ話のルーティンだったら私も忙しいから、
うん、
あ、だったらもう私が聞いてもしょうがないんじゃないかなと思っちゃう。
うん、
で本人は実際に皆さんそういろいろ言うけど、答え決まってるわけで自分に。
うん。
うん、例えば彼氏と別れたくないとか、例えば別な話だったら、うん、じゃあこの人には実際本当のことは自分は勇気がなくて言えないとかって答え出してるわけで、
うん、
その答えを出すまでの愚痴り相手が欲しいから、そずっと同じ話を苦してくるわけだから。
そうね、
うん、
サンドバッグだ。
うん、だからそういう人こそお金を払って占いに行った方がいいなって私は思ってる。
確かに、
うん、
お金払って話した方がいいよ。
そう、占い師は絶対に同じ話をずっと聞いてくれるので、お金を払ってるから
ね。しかも気持ちよくね、まあ、耳障りのいい言葉を返すというかね。
そうそう、ちゃんと返してくれるので、うん、だから
な、言い方も考えるよね。じゃなかったらストレートに言うから、それをストレートに友達だから言うんだから聞いてねってことよね。
そう、さあバニーちゃん、まとめお願いします。う
ん、はい、そんな人は悪気なく、悪気はないかもしれないよ、だけど身内かもしれないけど周りに、まあ、疲れをね、与えてしまうので、言葉の意味を振り返りながら、という習慣をつけてください。以上です。
はい、ワニちゃんありがとうございました。さあ、時刻はですね、まもなく21時30分になろうとしています。もうね、春の訪れですが、花粉症とかね、いろいろありますから、皆様お体ご自愛ください。それではワニちゃん行きますよ。
はい。
Goodbye。
Goodbye。
Everybody。
Everybody。
ウエストハウスは